nonsense.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2384回6月3日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。週が明けたら来週は WWDC ですね。今週のオープニングテーマは馬の耳に念仏です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。正規品でない接続が遅くて右側が聞こえない AirPods 買ってしまいまして、本当聞いてないような三浦です。もう嫌になっちゃうな。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。最近お馬さんのゲームが流行ってますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。私も馬券を買うわけではないんですが、競馬場に出かける時も少しずつ増えております。競馬場グルメ結構美味しいんですよね。今日もよろしくお願いします。
アップルチャンネルにあった記事です。アップル WWDC23 のスケジュールを公開。基調講演は日本時間6月6日午前2時からオンラインで開催という記事が出ていました。今日6月3日なんですが、週が明けますと WWDC 開始でして、タイトル通り基調講演が6月6日午前2時と言いますのは火曜日ですね、
はい、
5日月曜日から6日火曜日にかけての深夜です。午前2時からの開始ということです、はい、今日土曜日もスミレさんと私で行っています。
はい。
毎年アップルの発表イベントの時になりますと、当番組はアップルのライブストリーム配信を見ながら我々も音声配信をしてみんなで感想を言いながら見るということをやってるんですが、
そうですね、
はい、今回もそれを行いたいと思います。
はい。
午前2時から開始なんで、その30分前午前1時半から番組ブログにアクセスいただきますとそれが聞けるようにいたしますので、また皆さんよろしくお願いします。今回は大江先生が参加できそうというふうにおっしゃってましたんで、
そうですね、
当日大江先生がすでに寝落ちしていなければ参加いただけると思います。WWDC Siri がどうにかなるんやろうなって私は予想してます。
ああ、なるほど。
Siri を通してこんなことができるようになりました、あるいはなりますみたいな言い方で、クックさんが、いや、うちの電話番号を教えるからみんな適当に質問投げてきてよとか言えへんかなとか、さすがにそれはせえんかな。
WWDC 番組の生配信での追っかけ配信みたいな感じでやるのって、はい、
ええ、
今回で何年目なんですか WWDC に関しては。
少なくともワンボタンの声始まった時からはやってるから、だから番組の歴と一緒で16年17年っていうところですよね。
なるほど。
その前からアップのハッピーイベントはみんなと一緒に見るいうことをやってるわけですよ。
あ、はいはい。
招待された参加者が会場から勝手に写真を撮って記事に上げるいうことをやってることが多かったんですよ、昔は。
はいはい。
ジョブさんご存命の頃はね。
はい。
だからみんな日本では某巨大掲示板なんかを通じて上がってる写真の URL を共有して、こんな商品が発表されたらしいぞって。で、英文、その誰かの個人ブログでね、書いてるの文章もまた翻訳したやつをまた掲示板に貼って、それをみんなで読んでっていう。まあ、そんなこと。深夜のファミレスに、晩の1時ぐらいからみんな集まって、4、5人でテーブル囲んでやってましたね。Wi-Fi がもうあの頃はあったから、ファミレスの Wi-Fi とかね、個人のポケット Wi-Fi で。で、途中から Apple がストリーミング自社でやるようになったんですけど、今ほど映像綺麗じゃなかったんですよ。
はいはい。
独特の若いになると思いますけど、もやーってこう、もやっとしたモザイクじゃないけど、映像
でき
て。
あ、なんかリアルレイヤー的な。
そうそうそうそう。で、その頃には、この番組でね、いつも大阪のマックユーザー会マグネットって言ってますけど、マグネットで、今度晩の2時からありますから、はい、ビルの一室借りましたから、そこで集まってみんなで見ませんか、言うて。
おぉ。
ほんなら15人ぐらい集まって。2時頃言ったら、ビルのセキュリティで出入りできへんかったりするじゃないですか。
あ、そうですね。
オフィス用に本来置いてるビルやから、11時までみんなが入ってくださいと。
なるほど。
で、入ったら出れるとは思うけど、最悪朝まで出られへんかもしれないんで、それ覚悟で来てくださいかなんか言って、 そこのビルの会議室の権限持ってる人が、その人に頼んで開けてもらって。
それはそれでなんていうか、熱いというか楽しそうな感じですよね。今のあれもそうですけど。
まあそんなね、やり始めていろいろあったんですけど、いつかは VR で見に行ける日が来ますかね。
どうですかね。
ゴーグルかけると、あたかも自分の前にクックさんが立ってるように、もうクックさんと1メーターぐらいの距離にこう合ってるようなみんな感じで。
なるほど。クックさんもクックさんでヘッドセットつけ始めて、みんなちょっと顔近すぎみたいな感じでやるわけですよね。
クックさんヘッドセットつけたら誰か分からへんかな。まあ VR も多分いろいろ発表あると思いますけど。最近 WWDC はコロナの間は発表イベントも全部すでに撮影されたものを編集したものを我々見てたから、はい、ちょっとショー的な要素が強かったじゃないですか。
そうですね。
クックさんがアップルパークのどっか歩いてるところから始まったりとかして。
はい。
ああなると、国にこんだけ貢献してますみたいなアピールが、ちょっと分かりにくかったと思うんですよね。
はい、ああ、いわゆるハイパー自慢タイムのところですね。
なんか、なんかそんなところがね。今度のイベント、多分ライブでやるんでしょうから、その辺はどんな風にまたアピールするのかなとは思いますけど。
今度のももしかすると、同じように収録してるんじゃないかなと踏んでて、っていうのが、これまあ翻訳の問題かもしれないんですけど、
はい、
WWDC の今回のイベントの初日に、現地でオフラインのイベントがあるんですよね。事前に応募して当選した人だけが入れるっていうやつで。
はいはいはい、
でそこのイベントの説明文に確か、基調講演を一緒に録画を見ましょうみたいなことが書いてあったような気がするんですけど、違った。翻訳が入っちゃってるんで、Apple の側で。なんで、どっちの解釈もできちゃうんですけど、
はい、
スペシャルイベントのところの説明文で、日本語だと、基調講演やスチューデント・オブ・ザ・ユニオンのビデオを一緒にご覧いただくほかっていう風な書き方がされてるんですね、現地で。はい、ただ、この基調講演とスチューデント・オブ・ザ・ユニオンの両方ともビデオなのか、はい、それとも基調講演やスチューデント・オブ・ザ・ユニオンのビデオっていう意味なのか、ちょっと判断がしがたい部分なんですけれども。
はいはい。
なんで、もしかすると、まだ基調講演もビデオでやるのかなという感じもしなくはないですね。
ねえ。もう多分 MacBook Air 確定ちゃうかって言われてますよね。15インチ。
うん、
15インチですよ。
そうですね。
15インチ MacBook Air って今までありましたっけ？
いやー、私は
ないでしょ。
記憶にないですね。
ないでしょ。だから M2 でどうもそれが用意されてるんじゃないだろうかみたいな、あるんですけど。MacBook Pro の立場がないよ。
ああ、確かに。なんかだんだんその辺があやふやになってきてますよね。
まあ、将来はあれ、Air がなくなって、全部 MacBook の名前になって、Pro はって言ったら、いや、もう Air が性能その分あるから、個別はないよ、みたいなことになるかな。うん、わからないです
ね。Mac mini と iMac の力関係みたいなのも、最初はなんていうか、iMac の方がちょっと上みたいな感じが、インテルの CPU の頃はありましたけど、
うん、
今結局どっちも M1 系統になっちゃったんで、画面がついてるかついてないかで値段が変わるぐらいの違いしかないじゃないですか。
そうですよね。ホームユースってとこ考えると、Mac mini だとちょっと立場弱いように私思うんで、
うん、
そう、ただやっぱり一体型もね、うん、買ってっていうなんでしょうしね。
そのぐらい違いがないとうまく差別化できないっていうところなんですよね。
ああ、まあそれはあるかな。
うん、そう。で、そうすると MacBook Air と Pro だと、筐体デザインは多少の違いはあれど、基本的な形は同じなん で、やることも同じって考えると、なかなか難しいんだろうなっていう感じがしますね。
で、今 iPad 向けとか、まあ、iPhone 向けでもそうですけども、アプリって Mac でもダウンロードして動いたりするじゃないですか。
はい、はい、はい。
あの辺のことがもう少し変わるんかなって見てるんですけどね、私。もう確実に Mac で動くようになるようにしますとか、まあ、すぐにはしないけど、もうその予定でいますとか、なんかそんなにようにちゃうかなって思ってます。
そうですね。以前から魚井先生がそうした方がいいっていうふうにずっとおっしゃってたところですよね。
うん。ちょっと、これはギガ人にあった記事ですが、アップルがアプリのリジェクト数や政府の要請による削除数などの実態をリスト化した2022年版アップストア透明性レポートを公開。中国の削除要求数は2番目に多い国の100倍など、興味深い内容盛りだくさんという記事がありまして、政府の要請による削除数っていうのは、うちの国にとってアップストアに上がってるのは、これは都合悪いって言ったら言い方悪いな。うん、てか、これは良くないから削除してくれたまえってアップルにこう言ってきたということですよね。
まあ、そうなりますね。文字通り解釈するんであれば。
だから中国がアップルに対してアップストアを見たときに、これはちょっと削除してよっていう数が、 一番多かったわけですけど、同じこと言った国の2番目よりも100倍差があったという。
しっかり数字を見てないので何とも言えないんですけど、中国って人口も多いですし、当然そうなるとアプリの数もその分多くなるんだろうなという気もするんで、そうですまあ、陽性の数が多いこと自体は納得いく部分もなくはないんですけど、とはいえ、それ以外の部分もまあ、要素として影響してるんだろうなと。
これは困るよとかね。いうのはあるんやろうと思います。まあもちろんね、政府の要請だけじゃないと思うんですよ。ここの実態リストっていうのは。うん、企業 で、あの、うちのサービスと被ってるおかしいって。ひょっとしたらパテント影響してるとか、そういう指摘があったものもあったでしょう、はい、きっと。
記事の後半の方ちょっと読んでるんですけど、
はい、
実際に政府の依頼によって削除されたっていう部分の数が出てて、
はい、
全世界合わせて1474のアプリが政府の要求によって削除されたと。
はい、
で、そのうち1435のアプリは中国政府の要求だったっていうのは、ほぼ中国ですね、これ。
めっちゃ多い、ね。
で、2位のインドが14件っていうことなんで、100倍以上の差っていうことなんですけど、100倍とかそういう云々の話じゃないですね、
ないですね。うん、私思ったよりは少なかったですね、1400件って。もっとね、何万いう単位で政府が要求してるかなと思いましたけど、はい、そうじゃないですね。時々思いますよ。一つのデベロッパーが、会社か個人かわかんないですけど、似たような鬼ほど出してる時あるじゃないですか。
ああ、そうですね。
ひょっとしたらこれアイコンが違うだけじゃないのっていうのもあるって、まあ、そういうのはやっぱりリジェクト対象になっても仕方がないんじゃないかなっては思います。
まあ、それはそうですよねって。
中国に関しましてね、ちょっと面白い記事あったんで、最後にこれだけご紹介させてください。これは中華 IT 最新事情にあった記事ですが、香港のちょっと活かした生活テクノロジー参戦、一味違う香港の発想という記事で、三つ、大きく社会的なインフラ含めてありまして、一つ目が周囲の騒音に合わせて音量を調節する視覚障害者交通信号というものがあるんだそうです。
これはいいですね。
歩行者信号を香港で青の点滅、赤に合わせてリズムが異なる電子音が鳴る仕組みなんだそうですけども、周囲の環境に応じて自動的に音声、音量が調整される工夫があるんだそうです。
なるほど。
周りで商業施設がわーっとこうなんかなってるようなとこもあったりするじゃないですか。そういうところでは歩行者用の音も大きく出るようになってるそうです。はいはい、で、二つ目が、ボックスが振動して信号の状態を伝えると。だから視覚に障害のある方で、信号機に備えられた振動する振動ボックスというのがあるんですけども、ここ触っとくと、音以外にも振動で今歩けるようになってますよっていうのがね、わかるんだそうです。
ああ、なるほど。イメージとしては、日本の信号機で、押しボタン式のあるじゃないですか。
はいはい、
あの、ボタンみたいな位置に、この振動するものがくっついてるってことですよね。
振動ボックスの下、手で触ると、矢印がこっちいうのが分かるようなのがついてまして、
はい、
その矢印が横断歩道の方向を指してるんですって。
ああ、うん、なるほど。うまく考えてるな。
で、私はこれすごいなと、もう一つ興味深いなと思ったのが三つ目ですよ。交通カードを利用して、青信号の時間を延長できる。これは、信号の時間変えれるのっていうのもあるんですけど、これも高齢者とか障害者のために備えられてるで、まずそもそも香港では交通カードのオクトパスカードというものをね、みんな持ってるそうなんですよ。
は
い、
これは日本でいうスイカとかイコカとか、ああいったものに相当するカードですね。はい、
あ、そうですね。
はい。はい、
公共交通料金を割引するための情報もそのカードは持ってるので、で、これを信号のところにタッチすると、青信号の持続時間が、点灯時間が延長されるんですって。
おー、よく考えられてますね。
で、まあそういうサービスをカードで受けることがあっても、これに関しては料金は引かれることはないということで、個人情報も取得されませんということですね。でも言ったら、これは個々人の情報を持ってるカードなんで、そういう高齢者でもなく障害者でもない方がオクトパスカードをそこに当てても、青信号の延長はない。
なるほど。
うまいこと考えたなと思いますよ。
そうですね。
一応この記事で最後の方に交通補助金は交通カードにチャージっていうのもあって、まあ最後のオクトパスカードは交通補助金っていうのは、これは毎月の公共交通支出が400香港ドル。まあ日本円で約6700円なんだそうです。それを超えたら、超えた分の3分の1を政府が補助してくれるんですって。
はい。
いいな。まあこれはコロナの時に経済回復を支援するための一環でやってることなんです。
そうですね。
うん。じゃあ電車とか乗り物使ったら使っただけちょっとお得っていう感じですよね。
まあそうなりますよね。で、このオクトパスカードっていうのは確か日本のスイカよりも先に出てきたもので、結構出た当時から日本でもいわゆる鉄道マニア向けの雑誌なんかでよく取り上げられてはいたんですよね。
はいはい、はい。
すごく便利でっていう。
うん。
当然海外から来た人間もオクトパスカード普通に買って乗ることはできるんで、
はい、
いちいち現金で切符とか買わなくていいし、すごく便利でどこでも使えるみたいな感じで、うん、結構いろいろ話題になってたのは覚えてますね。
はい、
実はそのペリカを世界で初めて採用したのもこのオクトパスカードなんですよね。
あ、ほんまですか。
スイカの本当にお兄さんみたいな立ち位置ですよね。
はい、
スイカもフェリカなんで。
オクトパスがやってることを後々日本の交通インフラも真似するって言ったら変ですけど、はい、取り入れる可能性はあったりしますかね。
技術的にはできると思いますよ、全然こういうのは。
技術的にはってもなかなかお役所仕事的にそののらりくらりとするように私は感じてるので、
まあ、例えばスイカのシステムなんかはそろそろ始まっているのかな、新しいシステムに切り替えようとしているところなんで、はい、全面的に新しい仕組みに切り替わると、はいはい、例えばこういう割引チケットとかそういうのを配ったりとか、
はいはいはい、
でスイカに内蔵したりとかそういうことも今よりもやりやすくなるんで、
まあ、
はい、あとはそれに関わってる会社さんとかあるいは行政機関のやる気次第ですね、はい、
そうですね。このブルーの記事の一番最後に、わ、これもすごいなと思ったのは、香港では、公衆トイレに使ってる流すための水は、海水を汲み上げて利用してるんだそうです。
ほう。
飲み水を節約するための技術なんですけど、これね、1950年からもうそういう風にしてるんですって。
ああ、ってことは、要はイギリス統治時代から、
う
ん。
そうそうそう。いやー、これ日本もこれは、まあ日本は海水の扱いがどうなってるか分かんないけど、私一口で言えないけど、こういうところやっぱ見習った方がいいんじゃないのかなっていうのが、印象ですけど。
結局、香港って島国みたいな部分があるわけじゃないですか。まあ、イギリス統治時代で考えたりする場合。
はい、はい、はい。
だからそういうの中国本土に頼らないような仕組みとして、おそらく導入されてるんじゃないかなというところがあるので。
まあまあ、あと海に近くないとね、うん、パイプ延長するの大変、まあ、で、これね、書いてあるんですけど、海水やから、パイプが早く傷むんですって。
はい、はい、はい。
だから、それの品質基準とかいろいろやってるらしいんですけど。まあ、確かにそこまで気遣わなあかんとなると、また投資も半端ない額になると思いますけどね。5月24日、ヒラリーさんからは、フジアファハッシュタグ、1個目ゲッツっていただいてまして、これ、すみません。まさか、ほんまにさっきフジアファのハッシュタグつける人が出てるとは思いませんでした。ことの経過を先に説明しますと、さっき言いましたように、シャープ OBT のハッシュタグつけて投稿してくださいっていつも呼びかけてますけど、いろんな国の人が我々と全然違うところでシャープ OBT 使う方が多くて、なかなか当番組のコメントが開いづらい状況があったんですよ。で、さっき冗談でね、最近フジアファって言い始めたから、フジアファをハッシュタグつけたらええねんみたいなこと言ってたら、私思うよりも先にもうヒラリーさんはやってましたね。すごいな。普通じゃないアップルファン、略してフジアファ。これはワンボタンの声でしか使わない言葉であろうと。
あろうと思います。
ねえ。ねえ。ねえ。ねえ。みんなに聞かれたら何って言われたら、コーヒーに広がるとか言ってみると誤解を生んで何やろうと言われるかもしれない。
これ多分ヒラリーさんが書いてらっしゃるみたいにフジャーファって書き方する方とフジャーファって防線で伸ばす派閥で多分分かれてくるんです。
そう派閥も何もアップルファンのアーノジアが伸ばしてあかんフジャーファって言わなあかんねフジャーファでツイッターのトレンドのところに名前出てほしいですね。
無理かな。とりあえず商標登録するところから始めてみたらいいんじゃないですか。
登録できんのかな。
あ、どうですかね。登録自体はできるんじゃないですか。すで、うん、に
どん兵衛大好きな法律の専門家の方にまた今度それ取り方聞いてみますけど
維持費がかかるからね。
そうか、確か
一回取ったら終わりじゃないからね。
5月14日秀典3号さんからは、うちの AirPods Pro 第2世代も右用の調子が少し悪くなっていたんですが、今日無水アルコールと綿棒でケースをクリーニングした途端、ガンガン充電されるようになって解決。汚れによる接点不良だったみたいです。持ち込む前にみんなやるべき、といただいてましたが、ビアさんはそんなことはもう過去の話だよ的な気分で行かれてると思いますが。
いや、前から持ってる。第1世代の方は同じように接点不良みたいな感じだったので。
あ、そうですか。
ええ。私もアルコールでフキフキやってみたいと思います。
なるほど。
AirPods Pro っていうと、私も先日格安の AirPods Pro の広告を見つけたんですよ、
はい、
近所のデパートで鉄道忘れ物市ってあるじゃないですか。 あれをやってて、でチラシの一番目立つところに、はい、AirPods Pro 2000何百円みたいな感じで書いてあったんですよ、は
い、
びっくりしちゃって、はい、売ってたら買うかなぐらいのつもりで行ったら、まあ、案の定売ってなかったんですけど、はい、もう売り切れちゃってて。
あ、
そうですね。 いやでも初めてそういうところ行ったんですけど、いろんなものが置いてあって、ああなるほどこんなもんもあるんだなーなんて思いながら見てて、あと iPhone のケースがやたらありましたね。
あ、やっぱりそうですか。その常設ですか？
いや期間限定のやつですね。
今なんか見たら常設でやってるところもいくつかあちこちにあるみたいですね。そういう名前、まあお店がそういう名前つけてるのか分からないけど、忘れ物市っていう名前でね、鉄道関係のっていう。
ぜひね、そういうところで買ったとしても、はい、一度アップルストアで正規品かどうかをご確認していただいても、
ね、
よろしいかと思います。
前言いましたようなシリアル番号で調べれば一番ありがたいと思うんですけど、あのアップストアのアプリにほら自分のユーザー登録できるでしょ、はいはい、アップル ID から、うんうん、あれやってみたら一番いっちゃうかなと思うんですよ。あれ修理前提でアプリにあれ自分の買ったアップル製品登録するわけやから、はいはいはい、偽物やったら多分それ登録できへんのちゃうかと思うんですけど。
なるほどなるほど。
まあ、あの皆さんのようにストア行かれるのも手ですけど、多分待たされると思うんですよ、ストアさん行って、うんうん、その混んでる時やったら、うん、なかなか時間取れる人ばっかりでもないと思うので、まあ、まずはアプリで一回お試しいただいてもと思いますけど。そうです
ね、はい、もう私はねムキになってますよね。ジーニアスにねもう全部予約していってますから。ネットで買うと保証期間が短くなってる場合はあるんですよね。
それはどういう理由で？
なんかね、その業者に棚卸しした日ぐらいを保証の開始時点みたいに仮設定されるみたいなところがあるらしくて、アップルの仕組み上、
はい、
そうするともうすでに保証が始まってるみたいになるんですよ。
それはなんか変な話ですね、
うん、あでもね往々にあるんですって、
はい、それはどちらからの話？
アップル
ツアーで聞かれた話
で、それを是正するためにアップルにサポートに電話して直してもらうんですよ。それは今日やりました。
購入日をちゃんとした日に変えてもらう。
はい、だから買った時の領収書とシリバル番号を控えた感じの紙を印刷して写真に撮って、はい、それをサポートに電話して繋いで繋いで、はい、いろんな部署繋がれるんですよ、はい、いろんな部署に繋がって、はいはい、あこちらでその撮った写真を送ってくださいって言われて、
という
送ると、ね、はい、1週間後ぐらいには治ってるという仕組みが存在しますので、はい、そこら辺もお気をつけくださいと、
はい、いやー、いい情報またありがとうございます。いや確かにあの通販で買うの好きな方多いですけど、往々にしてそういうことは多分あるんでしょう ね、
そうですね。だからね、
あとツイッターですね、5月13日トイサさんから、パソコンアタッククラブよく聞いてた、懐かしい、大阪の人が聞いてたなんて驚きと思ったけど、自分も静岡から OBC ブンブンリクエストを毎日聞いてたっけといただいてまして、いらっしゃいましたね、パソコンアタッククラブ聞いてる方がツイッターでもね現れました。で、ただトイサさんすいません、これは大阪の私がそのリアルにその当時聞いてたわけではなくて、 YouTube に上がってるのを見つけて聞いただけなので、すいません、静岡放送を大阪で聞いてたわけではないです。静岡放送の周波数帯がね大阪では聞きづらいとこなんですよ、かなりノイズ多くて。三浦さんもすみれさんも関東の方ですから、関東のラジオは聞けるのはよく知ってると思いますけど、はい、
うん、
結構あちこち北海道とか九州のも聞けるのは知ってますか？
まあ、いろいろと調整すると聞ける場合は聞けるっていう。
そうそうそうそう。だったら山一つ動くだけでね、聞こえるのが変わったりするんですよ。はい、私大阪でね、その南大阪で一番放送局のアンテナ多い地域に住んでるから、あんまり大阪以外の放送聞けないんですよ。
なるほど。
そう、雑音の中頑張って聞かないといけないんだけど、和歌山行ったら、TBS めっちゃ綺麗に聞こえるの。
へえ。
これびっくりして、それも和歌山も一番南の方まで行くとね、はいはい。で、よく考えたら、和歌山って山でっかいけど、南の方行ったら、東の方を見たときに、関東の方まで海の上じゃないですか。まあまあ、途中ちょっとかぶるけど、かなり関東の方、海の方から行けるじゃないですか、
直線。じゃあ、ほぼ遮るものがないってことですよね。
うん、そうそうそうそうそう。だから、あ、それでかなと思ってね、めっちゃちゃ綺麗に TBS 聞こえたんですよ。なんかまあそういうこともあって、人気番組地元でネットしてくれてない時は頑張って聞く人昔は多かったですね。5月27日マックラブさんから、 iOS 版の公式チャット GTP アプリを使ってみた、レスポンスいいし良さげ、老人の話し相手にはバッチグーと言ってまして、
いいですね、このバッチグーがね非常に味があって、
バッチグーが
いい感じですね。
まだチョベリングとかかけんだけ。バッチグーってだいぶ古いですよね、でもね。
チョベリバより、チョベリグー、チョベリバよりも古いんじゃないですか、バッチグーの方が。
古いですよ。バッチグーって2000年、2000年どうちゃうわ。90何年とかそんなんじゃん。
GPT の方が、
ね、GPT ですね。
あ、やっぱりそうやね、はい、はい。チャット GPT 使ってます？あのアプリ。
ちょろちょろ使ってますね。
レスポンスいいっていうのこの間ね三浦さんとも話してたんですけど、
は
い、
長文とかこうちゃんと問い合わせたいときはやっぱり iPhone とかだと打ちにくいというかたくさん打てないので、
そうそうそう、
うん、ね、そこだけはちょっと軽いことを聞いてますね。
あれでも、まあ、チャット GPT だけか分からへんけど長文やと最初の方の文章にしか答えてくれへんことないですか。
ああちょっとそれは分かんないですね。そこまで長文で指示出さないなんか、ね、ことが多いんで、
う
ん、
まあ、事情を分かってもらおう思ってこうこうこうこうこういう事情があってこうこうこういう現状があってでこの場合はこうこうこうでって書いてたらなんか最後の方のことなんか全然無視して書いてくるからこれあかんね、文章長いと最初の方だけに注力されるんかなって、うん、そうか、うまいことかわす方法勉強してんのかな向こう。
そうですかね
全部、うん、全部付き合ってると長なるからこいつあかんって思わせなあかんわとかそういうデコをもう磨いてるのかもしれんですけど、はい、そうなると辛いですね。
そう
たろうさんから5月27日子供が引っ越す時に残していたアップル製品の空き箱処分するのに壊してるんだけどなんというか罪悪感みたいなのが湧くのとここまでしなくてもいいから 5% ぐらい値引きしてくれないって思っちゃうといただいてまして、アップル製品空箱は面倒くさくなければメルカリとかで売れますよ ね、
そうですね、空箱だけでも買ってくれますからね、うん、
そうですね、あれですよ、自分が中古に、あ、ピンキリですね。
ああ、そう、
安い時は本当5円10円っていうのだけど、うん、いいのだとやっぱり Mac Pro の箱とかだと1000円とか2000円とかで普通に売れてますよね、うん、送料かかるのね。でもあれ
メルカリだと何ぼか以下は設定できないですよね。
あの基本的にまあ手数料とかよりも売り上げが下がってしまうような設定はできないんですよね。
ああ、うん、そうですね、
ね、
はい、
うん、
まあヤフオク、
あ、ヤフオクね、なるほど、
うん、俺好きのアップル製品特に iPhone なんかでも中古であと箱あると箱なしで印象違うじゃないですか出すとき、
はい、
まあ、そういうので綺麗な箱探してる人がいたりはしますけどね。
ちっちゃい AirPods の古いバージョンのもう今現物はないものの箱は残ってるけど、はい、売ろうとしてもメルカリだと一番安い郵送便みたいなやつだと厚さが3センチ以内に収めないと送れないので、
ああそうね、
うん、超えちゃってね高もにつくんですよね、うん、送料の方
が、はいはいはい、
で確かに壊そうと思っても本当頑丈に作ってますよね。
まあそうですね、そこはしっかり、まあね、してますからね、うん、
歴代のアップルの製品の箱を置いとくと何か記録を残したみたいでいいなと思うけど、そこまでお家は広くないので、
うん、
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの象が踏んでも壊れない、自宅でうっかり AirPods をカーペットに落として上から足で踏んでしまって割れてしまってるけどなんとか音は出てるとか、 iPhone を撮影のために道路に置いてたらよその車が来て踏まれたと思ったけどギリ助かったとかのお話をお待ちしております。次回の配信は6月6日火曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーバー。